こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙のサバイバル1話。朝日新聞出版の科学る副科学漫画サバイバルシリーズに含まれる児童向け学習漫画で、宇宙飛行士訓練編として構成されている。原作は香西哲、漫画はリタイトラで、ロシアのガガーリン宇宙センターを舞台に、主人公たちがジュニア宇宙飛行士候補として訓練に挑む。物語の中心には宇宙ステーションへ行く候補者をめぐる競争があり、医学検査、基礎訓練、無重力体験、宇宙服訓練、サバイバル訓練などが展開される。単なる冒険漫画ではなく、宇宙船やロケットの基本原理、無重力環境、宇宙空間での生命維持といった科学知識を物語の流れに組み込む点が特徴である。小学生が楽しみながら宇宙科学と訓練の現実を理解する入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ガガーリン宇宙センターを舞台にした訓練型サバイバルの構造。本書の大きな特徴は、宇宙を直接冒険する前段階として宇宙飛行士になるための訓練そのものをサバイバルとして描く点にある。舞台となるロシアのガガーリン宇宙センターは実際の宇宙開発士と結びついた場所であり、読者は訓練施設、候補者選抜、宇宙飛行士教育という現実的な枠組みを通じて宇宙への接近を体験する。サバイバルシリーズでは危険な環境に投げ込まれる展開が多いが、本巻では危険の中心が体力、判断力、心理的緊張、専門知識の不足として現れる。宇宙空間は人間の生存に適さない環境であるため、訓練は単なる競技ではなく、生命を守るための準備として意味付けられる。候補者が厳しい課題に挑む構成は、宇宙飛行士の仕事が勇気だけで成り立つものではなく、継続的な学習、身体管理、手順の理解によって支えられていることを子供にも伝える。次に、物語と解説を接続することで宇宙科学を理解しやすくする設計。宇宙のサバイバル1話、漫画のテンポを維持しながら宇宙船、ロケット、無重力、宇宙ステーションなどの基礎知識を挿入する学習漫画である。科学解説だけを独立して読む形式ではなく、登場人物が訓練で直面する問題と結びつけて説明するため、知識が場面の必要性を持って理解される。例えば無重力は抽象的な物理用語としてではなく、飛行訓練や身体感覚の変化と関係づけられる。ロケットや宇宙船の説明も宇宙へ行く手段として物語上への目的を持つため、読者は機械の構造を単なる図鑑で知法ではなく、生命を宇宙へ運ぶ技術として捉えやすい。この方法は専門性を深く掘り下げるというより、宇宙科学に関心を持つ最初の入り口を作ることに向いている。漫画の緊張感が読書を継続させ、解説部分が知識を補強する構成が本書の教育的な強みである。さらに、医学検査と身体訓練から見える宇宙飛行の厳しさ。本巻では、宇宙飛行士訓練が華やかな宇宙旅行の準備ではなく、身体への負荷を管理するための厳密な過程であることが示される。医学テストや基礎訓練は候補者の体力を競わせる場面であると同時に、宇宙空間が人間の体に大きな影響を与える環境であることを理解させる装置になっている。宇宙では重力、気圧、閉鎖空間、緊急時の対応などが地上とは異なり、日常的な感覚だけでは安全を保てない。そのため、候補者は限界を試されるだけでなく、自分の体の反応を知り、手順に従う重要性を学ぶ必要がある。子供向け漫画として誇張やユーモアは含まれるが、宇宙飛行士が強靭な身体能力だけでなく、医学的管理と訓練データに支えられる職業である点は現実的である。この描写により、宇宙への憧れが科学的な準備とリスク理解を伴うものとして再構成される。そして、競争関係を通じて描かれる選抜の緊張と協調の必要性。物語では、宇宙ステーションへ行ける候補者が限られているため、訓練には強い競争の要素が生まれる。主人公たちはライバル候補と比較され、知識、体力、判断力の差を意識しながら課題に取り組む。この競争構造は読者に分かりやすい緊張を与えるが、同時に宇宙飛行の本質が個人の勝敗だけではないことも示す。宇宙船や宇宙ステーションでは、乗員が互いの判断を信頼し、手順を共有し、予期しない問題に協力して対応しなければならない。したがって、訓練の場面で描かれるライバル関係は単に相手を倒すためのものではなく、自分の不足を認識し、専門的な集団の中で成長するための圧力として機能する。児童向け作品としては、勝ち残りの面白さを保ちながら、宇宙開発がチームワークと国際的な訓練環境に支えられていることを自然に伝えている。最後に、サバイバルシリーズの中で宇宙分野への入り口を担う巻、科学漫画サバイバルシリーズは自然生物、人体、災害技術など多様なテーマを冒険形式で扱う学習漫画であり、本書はその中で宇宙分野への導入を担う 宇宙を扱う児童書には図鑑、写真集、実験本、宇宙開発史の解説書などがあるが、本書は物語の推進力を使って読者が訓練や危機対応の場面を追いながら知識に触れる点で異なる。専門書のように数式や詳細な技術仕様を説明するわけではないため、深い理解を求める読者には追加の読書が必要になる。しかし小学生が最初に宇宙飛行士、ロケット、無重力、宇宙ステーションという主要概念を結びつけるには効果的な構成である。特に宇宙を遠い天体観察の対象としてだけでなく、人間が到達するために訓練と技術を積み重ねる場所として描く点が重要である。シリーズの娯楽性と学習性が宇宙科学への入り口を広げている。結論として、宇宙のサバイバル1は、宇宙に興味を持ち始めた小学生、学習漫画を通じて理解の抵抗感を減らしたい読者、宇宙飛行士の仕事を物語形式で知りたい家庭や学校に適している読者は、ガガーリン宇宙センターでの訓練という具体的な舞台を通じて宇宙へ行くには夢や勇気だけでなく、医学的検査さ、身体訓練、宇宙服の扱い、無重力への適応、緊急時の判断が必要であることを学べる。知識の量は専門的な宇宙工学書ほど多くないが、漫画の展開と解説が連動しているため、宇宙科学の基本概念を記憶に残しやすい。類似の児童向け宇宙本が天体やロケットの説明を中心にすることが多いのに対し、本書は宇宙飛行士訓練を競争と成長の物語として描く点で目立つ。宇宙を観察対象ではなく、人間が生き延びるために準備する極限環境として理解させることが、この巻の実用的かつ知的な価値である。ご支援いただける場合は、宝財鉄理タイトラ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。